第11回小説安住野を読もう。第4部その1から9、寮の一挙手一投足に注がれる言葉。第4部の時代背景は昭和、日本の敗戦までとなります。相馬夫妻は9人の子供と12人の孫に恵まれますが、戦火に命を奪われた者も多くいます。昭和18年に松本50連隊の陸軍少尉として応召された薄井は部下を戦地へと送り出します。なぜ日本は若者を無駄死にさせたのかと薄井が言い放つ問いは、この安住野執筆の動機ともなっています。この巻の前段は、相馬夫妻の子供たちの物語です。その2は、愛蔵と亮の言動が、和子、長男安男の妻を通して
記されます。愛蔵ほど哀れな夫、
無力な親はなかった、と語ります。その8は、亮と五男、虎尾との確執です。虎尾の怒鳴る声が続いた。物を投げつける音がして、亮が階段を降りてくるのを追っかけて、座布団が飛んできた。続いて鏡餅が転がってきた。など、4ページにわたります。その5、6は、場面が大きく展開します。清沢清と斉藤茂の対話です。この2人は、井口紀元寺設立の建成義塾の卒業生です。昭和7年10月、脳出血にて倒れ、床に伏している井口の枕元で、天かす事件や教員の石化事件、河合君堂事件、ジャーナリズムの罪悪を語り合います。特に石化事件では、南安住郡下の学校でも多くの教員が検挙された様子が詳細に
記されています。
河合君堂事件の当事者である河合誠一郎は絵画をたしなんでいました。堀金の山口家に生まれた山口宗麟、本名はじめは河合の教え子です。宗麟の絵画への邦画は河合との出会いなのかもしれません。写真の説明。宗麟の絵画、題名雪のモノクロ、82文化財団創生の大器、山口宗麟展より